恵みをいただく御言葉はヨブ記の十章です。ヨブ記十章、まず1節と2節をお読みいたします。私は自分の命を厭う。私は自分の不平をぶちまけ、私の魂の苦しみを語ろう。私は神に言おう。私を罪ある者となさらないように、なぜ私と争われるかを知らせてください。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛する我らの主イエス様、今あなたを褒めたたえます。今御言葉であられるあなたが私たちに望んでくださることを感謝します。どうか私たちが思いを、心を、体をあなたに向かって開き、そしてあなたの命そのものを今豊かにいただくことができますように、そしてただあなたの栄光が豊かに満ち溢れるこの時でありますように、どうかあなたが導いてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。9章に引き続きヨブの、その、独白と言いますかね、もともとはこの8章の主は神ビルダデに対するその返答であるんですけども、しかしね、このビルダデに対する答えがだんだんこれが独白となり、そしてついには神様に対するその申し述べをするようになっていきます。で、特にこの10章からですね、ヨブが神様に対してもう自由に、もう心の中に思っていること、もうそれまで黙っていた、ね、疑問に思っていたけれども、ね、もう我慢ができなくなって神様に対して、ヨブが思っていたことを、ね、いろいろとぶちまけるに、至ります。で、そのぶちまけの中、ね、もう苦し紛れの中、本当に苦しい最中において、ね、はい、出てきた言葉ですので、まあ、幾分正しくないこと、神様に対しての正しくない見解が述べられたりしているんですけど、しかし、ね、一つ真実なことは、ヨブは神様に向かったという面ですね。彼自身のその神様に対するその、まあ、知識は、まあ、正しくないこと、まあ、知識面で言えば正しくないことを言ってはいるんですけども、しかし、ね、彼の心情を、ね、神様に対して、ぶちまけているという点、神様に対して心を向けているという点、ね、ここは非常に、ね、理にかなったと言いますか、ね、正しいことですね。まあ、ヨブの友人たちは、まあ、教条的には正しいことを言っているかもしれませんけれども、心をからして神様に向いていない、このヨブ記全書を通して友人たちが主エホバの御名を、ね、唱えたことは一度もない、ね、けれどヨブは本当にこの主エホバに向かって心を、ね、向けております。で、まあ、ヨブ自身がもう私は神様に言おうって、この2節で、まあ、要するに神様にぶちまけよう、もう私は自分の命を、ね、もうこんなにも、厭うから、だから、まあ、せめて、ね、自分の不平をぶちまけて、そしてこの私の自身の魂を、ね、それを語り出そう、神に言おう、ね、そういうふうに言います。で、それで3節以降を言いますと、あなたが人を虐げ、御手の技を蔑み、悪者の計りごとに光を添えることは良いことでしょうか。あなたは肉の目を持っておられるのですか。あるいは人間が見るようにあなたを見られるのですか。あなたの日々は人間の日々と同じですか。あるいはあなたの年は人の年と同じですか。それであなたは私の咎を探し、私の罪を探られるのですか。あなたは私に罪のないことを知っておられ、誰もあなたの手から救い出せる者はいないのに。 まあ、まずここまでのところにおいては、カヤさん、あなたは人間ですか、ね、人間のような考えでもって、ね、人間のその思い計る裁きでもって、あなたは不当に、正しくない裁き、完璧でない裁きをしよう、あなたはなされるのですか、ね、これ罪のないものに対して罪ありと、ね、あなたは見られるのですか、まあ、そういうふうな、ぶちまけですけれども、まずこの3節のところ、ね、ちょっと、もう一度読みますと、あなたが人を虐げ御手の技を蔑み悪者の計りごとに光を添えることは良いことでしょうか、ね、カヤさんが不当に人を虐げている、また、ね、カヤさん、あなたのその創造の御手の技、それはあなた自身が蔑んでいる、またあなたは悪者の計りごとに光を添えているって、ちょっとこれ思いすぎですね。ヨブ4記の中でカヤさんが、ね、悪者の計りごとに光を添えたような、ね、なんか悪者をが、ね、悪い計りごとをするのに、神様があたかもそれをね、御顔の光を照らしていいことであるかのような、ね、そんなことは神様は、ね、聖書全体を通して決してなさらないお方であることはわかります。ちょっと考えすぎにヒートアップしすぎな、方面に行っております。ヨブのその状況はそうです。でこれなんでこうなるか、しかしこのヨブの、ね、このヒートアップしている様に心から同意して、ね、そうだそうだ、神は、ね、人を虐げている、また自分で創造した技を蔑んでいる、悪者がしていることに対して光を当てている、ね、そういうふうに、思ったりも、ね、するけれども、しかしそれはどこからそういう考えが来るか、これですね、ヨブはどういう立ち位置に立っているか、これヨブ自分を、ね、正しい、そしてこんな災いが下ることは不当である、ね、そういう立ち位置に立っていると、ね、このパラドックスに陥るんです。自分は正しい、神様が間違っているというその前提条件に立っていると、ね、このようにしてですね、もうあらぬこともあることであるかのように、ね、あの昨日のメッセージのラバンの息子たちが、ね、ヤコブ何も悪いことしていないのに、しかしヤコブが悪いことをした、ね、ということで思い込んで、そしてその偽りの思い込みにヒートアップして、ね、不当だ不当だという叫びに入っていくんですね。ヨブがこのパラドックスに陥っているのは、ね、それはヨブ自身を、ね、正しいって自分で自分を、ね、正しいと思い込んでいるところ、そこから、ね、来ます。聖書は何て言ってるか、ね、義人はいない、ね、一人もいない、ね、もうその開いた 口は、ね、墓のようであるって、まあ、ローマの3章に書いてありますけれども、まあ、ローマの3章の、10節から18節のところに、ね、もう義人はいないということが書いてあります、ね、ヨブでさえも、ね、実は、ね、義人ではないんですけれども、ローマ3章の10節から18節、それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う者はいない、一人もいない、彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く、彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある、また彼らは平和の道を知らない、彼らの目の前には神に対する恐れがない、ね、まあ、このように人は、ね、誰も義人がいない、しかし、まあ、21節22節に見ますと、イエス・キリストを信じる信仰による神の義が示されて、それで人は義人になることができる、まあ、そのことがこのローマ3章にあるんですけども、もう義人が、ね、一人もいないという前提、ね、そして、自分は罪人であるという立ち位置、これを、ね、認めるところから、憐れみが注がれるわけです。もう一箇所、ヨハネの手紙の第一章を開きたいと思います。第一ヨハネの一章、8節から10節のところです。ヨハネの手紙第一章の8節から 10節。もし罪はないと言うなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないと言うなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。で、神を偽り者にする者がおります。で、先ほどのヨブのその話、神様を偽り者とするような言葉ですけれども、それは罪はないと言い表しているところにその原因が、ね、あるということがここでわかります。ね、世間一般で神は不当だ、神はなぜこんなことをするのか、そういうその思想の根底には自分には罪がない、自分は正しい、神の方が間違っているということが、高じて神を偽り者にしていく、その、ですから根底にあるものは自分は罪はない、私悪くない、この言葉、私悪くない、私悪くない、私悪くない、そういう思い込み、それがですね、自分自身を苦しめていくわけです。ね、ある人と、言い争いをして、もうその言い争いをしたその心の中に残っている言葉、相手は私の方が悪いという、けれども私悪くない、私悪くない、私悪くないで頭をもたげて、もう夜も眠らずに、そういうふうに相手が悪い、私悪くないで、巡らしていると、そこにですからもう痛みが重くのしかかって、でそれで、結局そういう人は、結局いろんな人からもう打ち叩かれながら過ごしていくしかないんですね。そして自分自身で自分を打ち叩かれながら、なおかつ神様からも、打ち叩かれながら、そういうところを過ごしていかなくてはならない。それは、自分には罪がない、私悪くない、そのところにこの打ち叩きがいつもつきまとってしまうわけです。ヨブは、その打ち叩かれてしまっている状況でしたけども、それ全部ですね、もうずっと私悪くない、私は罪がないということをずっと主張しているから、でそして、もうついにその叫びが大きくなって、ヨブの友人たちを黙らせてしまうところまで、行った。でそれで、結局このヨブ記の、論争、それがずっと 長々と、続いていくんですね。ヨブ記に、戻りまして、続いて8節からですね、ヨブ記の10章の8節から、あなたの御手は私を形作り作られました、それなのにあなたは私を滅ぼそうとされます。思い出してください、あなたは私を粘土で作られました、あなたは私を塵に返そうとされるのですか。あなたは私を乳のように注ぎ出し、チーズのように固め、皮と肉とを私に着せ、骨と筋とで私を編まれたではありませんか。あなたは命と恵みとを私に与え、私を顧みて、私の霊を守られました。しかしあなたはこれらのことを御心に秘めておられました。私はこのことがあなたのうちにあるのを知っています。このところによっては、あなたが作ったではありませんか、私を作ったのはあなたではありませんか、あなたがこの私を、弱いものとして作った、それなのに、あなたは、私をこんな風にして滅ぼそうとされるのですか、そういう風に思うんですね。続いて14節から読んでいきますと、もし私が罪を犯すと、あなたは私を待ち設けておられ、私の咎を見逃されません。もし私が罪あるものとされるのなら、ああ、悲しいことです。私は正しくても、私の頭をもたげることはできません。自分の恥に飽き飽きし、私の悩みを見ていますから。私の頭が上がると、あなたはたける獅子のように私を駆り立て、再び私に驚くべき力を振るわれるでしょう。 あなたは私の前に、あなたの新しい商人たちを立て、私に向かってあなたの怒りを増し、私をいよいよ苦しめられるでしょう。で、ちょっと14節では、もし私が罪を犯すと、あなたは私を待ちもうけておられる、と言ってるんですけども、ね、まあ、しかし15節では、ね、私が正しくても私の頭をもたげることはできません。私を罪を犯すなら、ね、私は正しくても、ちょっと矛盾しているようですけども、結局のところは、ね、私は正しいということを、ね、主張しているわけです。もし私が罪を犯すと、もし、ね、もしで始まっていますから、ですから、ね、罪を犯していないことが前提なんですね。先ほどと、ね、同じことです。ね、第一ヨハネの、ね、その一章に書いてあった通り、ね、もし罪がないと、ね、言うならば、ね、神を偽り者にする、ね。自分が悪くない。これが結局、まあ、人類が、ね、呪いが入ってしまったその原因ですね。私悪くない。ね、これが打ち叩かれが、ね、付きまとう、そのコツです。ね、私悪くない。ね、相手がひどい。結局アダムとエヴァ、ね、神様が、ね、何をしたのかというその問いかけをされた時に、ね、アダムもエヴァも、ね、あなたが作ったこの女が、ね、アダムは、ね、神様が作った女のせい、ひいてはその背後には神様のせいに、ね、しておりますし、また女も蛇が、ね、やったのです、ね、この二人に共通していることは、ね、自分の罪を言い表していない、私悪くないという思想が根底にあり、それで結局、ね、人類に呪いが入ってしまった、ね、ヨブはこの、ね、ずっと友達との論争の中において自分の正当性を主張し続けて、ね、おります。ヨブの、ね、記憶の中においては確かに悪いことをしたということはないかもしれませんけれども、ね、記憶の中に、ね、私悪いことをしたことがないということであって、そして打ち叩きが来るのであるならば、あ、もしかして自分の中に何か悪いことをしたんじゃないだろうか、ね、その気持ちを、ね、芽生えさせて、そしてそれを思い巡らす、そういう人はですね、この打ち叩きから解放されるその、ね、時が近いわけですけれども、まだまだこのヨブはずっとそういう状態なんですね。ダビデが詩編の25節においてですね、本当に自分のその罪、そして、ね、それに対しての本当にその咎のゆえの苦しみ、そこから解放されることを願う詩編が25編のところにあるんですけども、まあ、ヨブも、ね、ダビデも同じように神様に心を向けました。でそのヨブとダビデの違い、ヨブの場合は自分を正しいとして、ね、その苦しみを神様に打ち明けるんですけども、ダビデの場合はその苦しみの打ち明けを、ね、どうか私の、ね、全ての罪を許してください、私を憐れんでくださいという方面で、神様に心を向けます。ヨブもですね、まあ、私を憐れんでくださいということは言うんですけど、しかし、ね、ヨブの場合、憐れみゆえの死を願って、どうか私を死なせてください、ね、私が生まれてこなかった方が良かったのにという、ちょっと歪んだ方面で出てるんですけども、ダビデの詩編の25編の、16節から18節を読みたいと思います。詩編の25編の16節から18節。私に恩顔を向け、私を憐れんでください。私はただ一人で悩んでいます。私の心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちから私を引き出してください。私の悩みとロークを見て、私のすべての罪を許してください。アメン。ね、もうダビデは本当に素直にですね、もう神様に対して憐れんでください。私の悩みとローク、この悩みとローク、苦しみが大きくなっている様、これは本当に自分の罪のゆえです。まあ、どの罪かはわからない。まあ、ダビデは、まあ、若い時の罪、ね、ということを特に詩編25編で言ったんですけども、どうかそれを、ね、覚えていないでください。見恵みによって私を覚えてください。まあ、この6節と7節にありますね。主よ、あなたの憐れみと恵みを覚えていてください。 それらは常しえからあったのですから、私の若い時の罪や背きを覚えていないでください。あなたの恵みによって私を覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに。もうダビデ非常に都合の良いことをしっかりと申し立てております。けれども、主はあなたの慈しみのゆえに、あなたの憐れみ深さのゆえに、私を覚えて、そして私の若い時の罪を、ね、覚えていないでください。ですから、ダビデとヨブの違い、それはヨブはもう自分は正しい。あなたは、ね、罪ある存在だと言いました。そうでしょうと、私は罪ある存在。でも私は正しい。ね、ここが、ね、ヨブとダビデの違いですね。ダビデはもう自分は罪あるもの存在だ。前提で、そして、どうかあなたの憐れみ、あなたの慈しみでもって私を覚えていってください。そして、この非常に、ね、激しい苦悩、悩み、そこから、その今、悩んでいる様、ロークしている様を見て、私のすべての罪を許してください。58節にある通りです。私の悩みとロークを見て、私のすべての罪を許してください。非常に素直な神様です。だから神様はこのダビデ、ね、愛されたわけです。結局、自分を正しい罪がないとするならば、打ち取る時が迫ってきて、けれども、自分の罪あるもの、そして神様に憐れみを恋に願うならば、その罪から、神様が、その打ち叩きの手を、それを、解放してくださる。まあ、その法則ですね。続いて、ヨブ記の10章の18節以降も、お読みしていきますけれども、ヨブの10章の18節から、ここはですね、もしや主よ、あなたが罪を、ね、責め立てるならば、なぜ私を作ったのですか、再び自分がなぜ作られたのかという疑問に、その叫びに移ります。なぜあなたは私を母の胎から出されたのですか。私が生き絶えていたら誰にも見られなかったでしょうに。私が生まれてこなかったかのように母の胎から墓に運び去られていたらよかったものを。私の生きる日は幾幕もないのですか。それではやめてください。私に構わないでください。私はわずかでも明るくなりたいのです。私が再び帰らぬところ、闇と死の影の地に行く前に、そこは暗闇のように真っ暗な地、死の影があり、秩序がなく、光も暗闇のようです。ね、まあ、このような、再び、ね、自分自身は生まれてこなかった方が良かった、あるいは生まれてきてもすぐに墓の中に運び込まれていれば良かったものを、ね、どうして、ね、私の生きる日々がもう幾幕もないのか、ね、それだったら、ね、それで私に構わないでください。もうこんな苦しみをしながら生きながらさせないで、そしてもうすぐに、ね、私を取ってください、そういうふうに願うんですけども、ただ、ね、このヨブが幸いなことは、ね、初めにも申しました、神様と向き合っていることです、ね、神様に向いて、この、ねまあ、論争を神様に対して吹きかけているわけですけども、けれどもですね、最も、ね、幸いから遠い人というのは神様に申し上げもしない、神様に関わろうともしない、ね、神様に心を向けない、神様に、ね、コミュニケーションをしない人、ね、そういう人こそが、ね、本当に幸いからほど遠い人です。ヨブはまだ幸いです、ね、神様に心を向けて、神様に言葉を、ね、論争を仕掛けている、神様との関わり、コミュニケーションを持っているわけですから、ね、よく言われますね、夫婦が喧嘩をしているうちはまだ、ね、大丈夫だって、ね、けれどももうお互いがね、もう旦那さんが浮気しても、ね、奥さんが浮気してももう全然何も言わないようだったら、もうこれ深刻な問題だって、ね、ヨブの場合はヨブはね、本当にそういうことですねヨブの場合は ね、本当にぶちまけているからだから大丈夫なんです。ちゃんと神様がですね、かかってくださいます。確かに呼ぶ、この時、良くない、思い込みで、ね、神様の、知識を、ね、暗くしたものですけども、しかし、後に神様が現れて、ね、私の知識を暗くするものは一体何者か、もう圧倒的な臨在と存在感でもって神様が現れて、そして呼ぶを、ね、正しい状態に、ね、健やかな状態に、そして後にはより優れた祝福の状態へと神様が戻してくださいました。結局神様に申し上げること、これが幸いです。もう一つですね、ダビデの詩編32編を開きたいんですけども、詩編の32編詩編32編の1節から、まず、5節までをお読みします。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。まずこの幸いな人、それは背きの罪を許された人、罪を負われた人、主が咎をお認めにならない人、人は義人は一人もいない、咎があるけれども主がその咎を罪をお認めにならない人は幸いだ、ダビデは言ってますけれども、けれどもですね、黙っている時、それは主の御手が重く重くのしかかっているんです、私は、黙っていよう、そういう時にはもう唇で告白しないうちは主の御手が重くのしかかっています。でそれで、予部をずっと重く、昼も夜も御手が重くのしかかっているような、そういう状態、それで、予部はついに口を開いたんですね。ただし、予部の口から開いて出てきたことは、私は正しいのに不当だっていう、そういうつぶやきでしたけども、しかしダビデはですね、この5節を見ますと、私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。アーメン。ヨブに対しダビデの口から出てきたのは、罪の告白でした。すると、罪の咎めが許されたってダビデは言っています。だから、この6節で、それゆえ聖徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に、誠に大水の濁流も彼のところに届きません。お罪の告白、それが大水の濁流が届かなくなる、そのコツです。さらにこの、10節11節でも、悪者には心の痛みが多い、しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。正しい者たち、主にあって喜び楽しめ、すべて心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよ。アーメン。ですから罪を告白しないうち、悪者状態であるうちは心の痛みは大きいけど、主に告白する、主に罪を告白する、主に信頼するなら、恵みがその人を取り囲む。そして、正しい、心の中からもう晴れ晴れとなって主に喜び楽しむ、その喜びの声が戻ってくるんですね。ヨブは、義人という、状態でしたけれども、しかし、唯一このヨブに罪があるとするならば、自分には罪がないとあくまで主張したところですね。そのね、ですから、ヨブが罪がないって、言ってるんですけど、しかし彼に罪があるとするならば、それは自分に罪はないと主張するところに、彼の罪があり、そしてこの災いの日照りがずっと続いている状態。ダビデはもうすぐに罪を告白して、もうすぐにその災いが去ってすぐに楽になりました。ですから私たちは本当にこの災いを、苦しみを長引かせないために、なんで私ばっかりこんな 苦しみが長引くんだろう。それは、私悪くないという主張が、ね、ずっと続いているからです。どうか皆さんは、本当にこのダビデのように、何かあったとするならば、あれ、私の中になんかね、したかな、罪があるかな、主に申し上げよう、主に告白しよう。そして、主と関わって、でそれで、ね、楽な、ね、歩みを、人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。私たちは、本当に、あなたがおられるから、罪の告白ができて、そして、取りなしてくださるあなたゆえに、主よ、私たちは今こうしております。ヨブは、神様と自分との仲介者がいないということで、9章において嘆いておりました。しかし私たちにはおります。イエス様、あなたが神と人との仲介者となって、あなたに全てを申し上げ、イエスに話して、本当に思案することなく、全てをイエスに話して、申し上げて、そして私たちも楽になることができることを感謝します。いつでもあなたに会って、死を歩んでいき、そして、もはやこのヨブのような苦しみを長引かせる、そのコツ、すなわち、私悪くないを主張する、それを取り除いて、本当に楽になるコツ、ダビデのように、私は罪を犯したと、あなたの御前に告白して、そして悔い改める。この立ち位置にいつでも主を立って、そして本当に幸いな人生を歩んでいく私たちでありますように、どうか導いてください。今日いただきました、これらの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、主の名前を称え感謝いたします。本当に私たち自身が自分を見つめてしまうと、自分を見つめてしまう時には自分が幾ばかりか他の人より正しく生きようとしたそのもがきがありますので、主よ、なんか自分が人の中においては基人になったような錯覚に陥ってしまう時がしばしばあります。主よ、ヨブのこの本当に罪を犯さないで生きていこうとしていたそのもがき、そして自分自身は罪に関わらないと努力していたその努力が自分自身に不幸が、本当に自分の手に負えないその不幸な様が押しかかってくるとき、かえって自分の努力したその生き様のゆえに神に不平不満をこんなにも正々堂々とぶちまけるこの罪人であるということが、ヨブのこのぶちまけるこの様を見ながら私たちは知りました。基人はいない、一人もいないのです。主よ、私たちがどんなに正しく生きようとしても罪の中において他の罪人よりはその罪を犯さまいとマシに生きていたことに過ぎない、その中においても私たちは努力しながらどうしようもなくまた罪を犯してしまうのが私たちの様です。主よ、本当に私たちが罪がないと言い張って神様を罪定めするようなことがありませんように、主よ、あなたが私たちを今日この御言葉を通して教えてくださったことを心から感謝いたします。あなた自身が私たちに予防を通して罪を犯さないように気をつけていても罪を犯すしかない人間であること、それをしっかり覚えなさいと教えてくださいました。だから主よ、本当に罪を犯さないために努力したからつって自分が罪を犯していないということとは違うことをしっかりと覚えて、 ヨブのとちまけて神に抵抗して反抗する、そのような言い草で主に近寄るということではなく、彼は私の心にかなったものだと言われたこの旅での道に行くことができますように、主よ、あなたが助けてください。旅では自分の身に災いが訪れた時、すぐ神の御前において災いが訪れてくるしかない自分を悔いて、そして許しを願い、主から許していただいて、またすぐに回復する人でした。御心にかなった人とは誰でしょうか。主が与えてくださった恵みに感謝する人、そして主ご自身に許しの恵みがあるということをしっかりと覚えて、災いが自分を責めてきた時、すぐ許してくださいという願いを立てて主に近寄ることによって、許していただいて主ご自身が願われた通り健やかにまた祝福された、その主の願った通りの生活に戻る人が御心にかなった人であることを感謝いたします。主よ、訪れたそのさまざまな災いを耐えるものではなく、旅でのように主に向きを変えて、許してください、助けてください、この恵みをしたい求めることによってすぐ回復されて、御心にかなったものとしてまた幸いに預かることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。ヨブ、本当に主が褒めていった偉人です。災いが来た時、彼は主に対して食ってをかかった、そしてまだ許してください、助けてくださいということより生まれない方が良かったと言って、主ご自身に自分の助けがあるということを気づかなかった様をあなた自身が私たちに教えてくださいました。このヨブと異なった旅を見ながら、私たちは同じ境遇にあった時、旅での道に歩むことができますように、主よ、あなたは今日教えてくださいました。感謝します。許しは神にあり、私たちを許してくださるために主ご自身はわざわざ来てくださり、十字架の身元を私たちに与えてくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。